それでは最後までお聞きください。今月の表紙の写真は、友淵細野地区に水道給水が開始され、地域に初めてカフェがオープンしました。そのカフェで出された冷たいコーヒー、グラスの中の氷とストロー、熱いでしょ、さあ冷たいコーヒーをどうぞと言っているようです。今月の記事をご紹介しましょう。届けたいこの思い、紀の川市少年メッセージ2017。暮らしに役立つ情報ワイドでは、市職員の採用試験を実施、紀の海広域施設組合の職員募集、こかあ祭り交通規制と子どもだんじり参加者募集、以上となっています。届けたいこの思い、紀の川市少年メッセージ2017。思いを自分の言葉で伝える。6月4日、本町南別館ホール田園で、紀の川市青少年育成市民会議、紀の川市教育委員会主催の紀の川市少年メッセージ2017が開催されました。応募のあった1486人の中から選ばれた9人の市内の中学生たちが、経験から学んだことや普段考えていること、将来の夢などを会場に向けて発表しました。落ち着いた口調で精一杯自分の思いなどを表現する中学生に、観客は静かに聞き入っていました。事前の作文審査に加え、間の取り方や声の強弱など、発表時の様子が審査された結果、3人の受賞者が決定しました。最優秀賞を受賞した古川中学校3年生の辻本夏樹さんは、7月22日に行われる県大会に出場する予定です。最優秀賞・優秀賞受賞者のメッセージを要約して紹介します。最優秀賞、共感し合える世界に、古川中3年辻本夏樹さん。今日日本では桜が満開だよ。家のそばに咲き誇る桜の写真とともに、韓国の友人ウンビへメールを送った。すると驚いたことに、見事な桜並木の写真が送られてきた。韓国でも咲く桜を見て、韓国も日本も同じだと改めて感じた。ウンビは私と同じ中学3年生の女の子だ。昨年、紀の川市中学生国際交流事業で我が家にやってきた。そして私も韓国のウンビの家にホームステイをした中だ。その優しい家族や韓国の人たちと交流し、言葉が通じなくても心が通じ合える喜びを知った。将来、外交官や通訳など国際的に活躍する仕事に就きたい。国と国との架け橋として少しでも力になりたい。私の中でこの思いが強くなっていった。ところが先日、私は命の危険を初めて感じ、思いが揺らいだ。北朝鮮のミサイル問題だ。すぐ近くで戦争が始まるかもしれない。ミサイルが飛んでくるかもしれない。平和が当たり前で、笑ったり文句を言ったり、それを失う怖さを知らずにいた。しかし、今はどうしようもなく不安な日々を過ごしている。テレビをつけて、その後の国際情勢がどうなっているかを確かめる毎日。昨日までの私とは明らかに違う。ニュースでは大きな弾道ミサイルや軍隊の一糸乱れぬパレードの様子が放送されていた。喜ぶ国民たちの笑顔を見ると怖くて鳥肌が立った。ここで思い出したのは、韓国を訪れた時のことだ。ウンビのお母さんがもてなしてくれたプルコギやキムチの味、握手してくれたおばあさんの手のぬくもり、ウンビとの日々のメールのやりとり。私は言葉は通じなくても、 人は触れ合うことで親しくなれることを学んだ。相手とつながろうと努力することでかけがえのない深い絆が結ばれる。対話や交流をすれば友情や信頼が生まれ、関係は良い方向に向かうのだ。私が望むのは、いがみ合いのない友好関係を築いていける平和な世界だ。理不尽で悲しみに満ちた生活ではなく、笑顔で安心して暮らせる生活を世界中の人々が送ってほしい。雲美が見ていた桜、私の見ていた桜、どちらも美しかった。その美しさを私たちが共感し合えたように、世界の人々もいつか分かり合える日が来ることを願っている。辻本夏樹さんでした。優秀賞、涙を笑顔に、コカーチュー3年、宮本舞さん。2012年、広島県で小学5年生の女の子が母親からの虐待で亡くなった。虐待を受ける日々の中で、女の子から母親への手紙には、お母さんありがとう、お母さん大好きです、と大きな文字で書かれていた。女の子は虐待されていても、自分を産んでくれた母親を愛していたのだ。先日、私は職場体験で保育園に行った。保育園で見た光景で一番印象に残っているのは、楽しそうに遊んでいる子どもたちだ。私は子どもたちを守り、笑顔にできる大人になりたい。子どもたちが悲しい思いをしなくても良い未来を作りたい。そのために何ができるか。将来の夢はまだ決めていないが、子供に携わる職に就こうと思う。私はまだ中学生だから、虐待をなくすなどの大きなことをするのは難しい。しかし、今、目の前のことを精一杯努力し、子供たちを見守れる大人に、そしていろいろな人と接し、人の気持ちがわかる大人になると誓う。子供たちが涙せず、笑顔で生きてゆける世界が訪れますように。宮本舞さんでした。優秀賞、気づかされた思い、長中1年、北田春さん。先生が一昨日亡くなったんだって。私は先生に伝えたい思いがたくさんありました。だから今は、すごく後悔しています。そこで私は伝えたい思いと命の大切さについて考えてみた結果、3つのことを大切にしようと決めました。1つ目は、伝えたい思いは先延ばししないということです。2つ目は、誰からも信頼されるような生き方をするということです。そして3つ目は、命を大切にするということです。この世の中には生きたくても生きられない方がたくさんいます。決して当たり前なんかではないことを忘れてはならないのです。大切な人を亡くし、改めて気づかされた伝えたい思いや命の大切さ。どんどん日々は過ぎていくから、思った時には大切なものを失っていたりします。だから今、この時を大切に生きようと思う。いつか夢が叶ったとき、胸を張って先生に報告できるように、これからも頑張ります。北田春さんでした。その他、6名の入賞者の皆さんの、題名、学校名、お名前をご紹介します。すがすがしい挨拶で良い朝を、長中2年、北林美香さん、殺処分ゼロを目指して、友淵中2年、中谷美代さん。壁の向こうに、内田中3年、畑中さゆりさん。コミュニケーション、挨拶。荒川中3年、酒井ゆりさん。今日のニュース、岸川中2年、香西美久さん。戦争とは、内田中3年、戸松春恵さん。以上の皆さんです。少年メッセージ2017でした。 健康医療のコーナーです。医療機関案内です。電話するときに氏名、住所、年齢、患者の症状、電話番号をお伝えください。まず緊急時の医療機関案内、24時間案内、電話 073-426-1199 県救急医療情報センター、または 61-1791 長消防組合。なお火事や救急時は119番です。次に受診できる医療機関、電話 77-6410 長休日休館診療所、日曜祝日年末年始の午前9時から午後5時までです。次は夜間の小児医療電話相談、子どもが急病になり朝まで様子を見ても大丈夫なのか判断に迷ったとき、電話#8000または073-431-8000です。平日は午後7時から11時、土曜日曜祝日は午前9時から午後11時です。次は夜間休日に受診できる小児科、電話 073-425-8181 小児救急医療ネットワーク。平日夜間は午後8時から翌6時、土曜日曜祝日の夜間は午後7時から翌6時、休日中間は午前10時から正午と午後1時から5時です。次に県内の医療機関情報は和歌山医療情報ネットワークで検索してください。肝炎ウイルス検診を受けましょう。7月は肝臓週間、日本肝炎デーです。日本では慢性肝炎ウイルス感染者 B 型肝炎、C 型肝炎は300万人から370万人いると言われています。年間およそ3万5000人が肝がんにより死亡していますが、原因のおよそ 80% は B 型 C 型のウイルス性肝炎と言われています。肝臓は沈黙の臓器と言われ、自覚症状がないまま病気が進行してしまいます。肝炎ウイルスに感染しても検査をできるだけ早く受けて感染を知り、適切な治療を受けることにより肝硬変や肝がんといった深刻な症状への進行を予防することができます。肝炎ウイルス検診を受けましょう。集団検診にて過去に肝炎ウイルス検診を受けたことがない40歳以上の人を対象に B 型 C 型肝炎ウイルス検査を実施しています。費用は無料です。今まで肝炎ウイルス検診を受けたことがない人は一度検診を受けましょう。お問い合わせは健康推進課 77-2511 です。次は休日歯科当番です。診療時間は午前10時から午後4時です。受診する際は電話などで確認の上ご LINE ください。電話が通じないときは長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。また年間当番表は市ホームページで確認できます。では7月2日日曜日、清滝歯科医院は電話 77-6161、 9日日曜日、中西歯科医院 64-7234、 16日日曜日、高木歯科医院 63-0416、 17日月曜日、松本歯科医院 660206、 23日日曜日、佐野歯科医院 77-0170、30日日曜日、萩原歯科 64-8850 です。次は献血日程です。7月14日金曜日、紀の川市役所長洲署で14時30分から16時30分、28日金曜日、紀の川市役所南別館午前10時から12時と午後13時から16時30分です。年金請求書の手続き漏れはありませんか？老齢基礎年金を受け取るのに必要な期間、受給資格期間が25年から10年に短縮されます。対象者には日本年金機構から黄色の封筒 A4 サイズを送付しています。まだ請求手続きをしていない人は予約の上手続きしてください。 請求先、和歌山東年金事務所です。新制度の開始時期は8月1日、最も早い年金の支払いは10月です。なお、すべての年金加入機関が、国民年金第1号被保険者機関の人は、市役所、国保年金課、または各支所で手続きすることができます。問い合わせ、予約は、年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、または和歌山東年金事務所 073-474-1813 です。次は、医療のコーナーです。医療の認定書などの更新について。まず、後期高齢者医療被保険者証についてです。有効期限は7月31日。対象者には7月中旬に新しい被保険者証を送りますので、更新手続きは不要です。新しい被保険者証は薄い緑色です。なお、新しい被保険者証、薄い緑色は、手元に届き次第使用してください。新しい被保険者証が届いたら、古い被保険者証、薄いオレンジ色は細かく裁断するなどして処分するか、国保年金課や各支所に返却してください。次は、後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証についてです。後期高齢者医療制度の加入者で、住民税非課税世帯の人の外来診療時や入院時の医療費、食事療養費を減額するための認定書です。有効期限は7月31日です。申請方法は、現在認定書を持っている人で引き続き対象となるときは、7月中旬に認定書を送りますので、更新手続きは不要です。ただし、新たに交付を要する場合は、国保年金課または各支所で手続きをしてください。手続きに必要なもの、被保険者証、印鑑、マイナンバーを確認できるもの、本人確認書類、運転免許証などです。お問い合わせは国保年金課 77-2511 です。次は、国民年金保険料の免除申請について。国民年金の29年度の保険料は月額16,490円ですが、納付が困難な場合は申請手続きをすることにより、保険料を免除・猶予する制度があります。29年7月から30年6月分の免除・猶予申請の受付が7月から始まりましたので、希望する人は申請手続きをしてください。ただし、以前から全額免除、納付猶予の継続申請をしている人は新たな申請は不要です。免除、全額免除、一部納付とは、本人配偶者、世帯主の前年所得が一定額以下の場合、全額免除または一部納付、半額納付、4分の1納付、4分の3納付となります。納付猶予とは、50歳未満で本人配偶者の前年所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。なお、28年6月までは30歳未満、28年7月以降は50歳未満の人が対象です。学生納付特例とは、学生で本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。学生証の写し、または在学証明書、原本が必要です。なお、各免除、猶予とも所得審査があります。また、退職・失業の特例があります。本人、配偶者、世帯主で退職した人は、前年の所得が限度額以上であっても免除される場合があります。ただし、離職票などの添付が必要です。ここに、免除や猶予となる所得の目安が掲載されていますが、略させていただきます。なお、一部納付制度は、納付すべき一部の保険料を納付されない場合、その期間は未納と同じ扱いになります。また、 免除や猶予となった場合、全額納付した場合より将来受け取る年金額が減額されます。詳しいお問い合わせは国保年金課電話 77-2511 へお願いします。後期高齢者医療の保険料について、7月中に後期高齢者医療保険料額決定通知書を送ります。後期高齢者医療制度は国民健康保険や社会保険と違い、被保険者全員が保険料を納めることになります。保険料の計算方法、年間の保険料は均等割額と所得割額の合計額です。被保険者全員が均等に負担する均等割額は 44,177 円、所得に応じて負担する所得割額は所得引く33万円に 8.93% を乗じます。保険料の減額について、29年度から軽減率などが変更になっています。まず均等割額の軽減、世帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額に応じて均等割額を軽減します。 1.33 万円プラス49万円かける世帯に属する被保険者数、以下は2割軽減。2.33 万円プラス27万円かける世帯に属する被保険者数、以下は5割軽減。3.33 万円以下は 8.5 割軽減。4.33 万円以下で被保険者全員の年収が80万円以下で他に所得がない場合、9割軽減です。次は所得割額の軽減。個人の所得状況に応じて所得割額を軽減します。付加の元となる所得金額が58万円以下は2割軽減です。後期高齢者医療制度の加入日前日に会社の健康保険に加入するなど、被保険者保険の被扶養者であった人の保険料を軽減します。均等割額は7割軽減、所得割額は負担なしです。保険料の納付方法です。受給している年金額などによって、特別徴収、年金からの転引きと普通徴収、納付書や口座振替の2通りがあります。年金額が年額18万円未満の人は、普通徴収で7月から来年の3月までです。年金額が18万円未満で、介護保険料との合算が年金額の2分の1を超えない場合も普通徴収で7月から来年の3月までです。年金額が年額18万円以上で、介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えない場合は、特別徴収で4月、6月、8月、10月、12月、来年の2月です。なお、特別徴収対象者でも年金転引きができない場合があります。特別徴収から普通徴収に変更する場合は、市役所と金融機関への届け出が必要です。お問い合わせは国民年金課、電話 77-2511 です。地域の身体障害者相談員、知的障害者相談員をお知らせします。身体障害者相談員は同じ障害者の立場から、知的障害者相談員は知的障害者の関係者として、障害のある人やその家族からの療育、生活や更生のための援助などについて無料で相談に応じます。秘密は厳守します。気軽にご相談ください。ここには各地区の相談員のお名前や電話番号が掲載されていますが、略させていただきます。お問い合わせは障害福祉課 77-2511 へお願いします。次は介護のコーナーです。要支援、要介護認定を受けた人に、介護保険負担割合証を発行します。 65歳以上の人第1号被保険者が介護保険制度を利用した時の利用者負担が所得に応じた負担割合になります。まず1割負担は所得合計金額年額が160万円未満の人、合計所得金額年額が160万円以上で年金収入とその他の合計所得の合計が単身世帯で280万円未満、65歳以上の人が2人以上いる世帯で346万円未満の人です。2割負担は今申し上げた以外の人です。なお負担割合を示した介護保険負担割合書を7月下旬に送付します。詳しくは高齢介護課または担当ケアマネージャーにお問い合わせください。問い合わせ先は高齢介護課介護保険係 77-2511 です。次は集い場ひなたぼっこ、7月13日木曜日午後1時30分から3時30分に市役所南別館集団トレーニング室で、内容はのんびりカフェ日です。また7月27日木曜日午後1時30分から3時30分は桃山支所3階です。内容はエコクラフトでおしゃれなボックス作り、材料費は500円です。お問い合わせは高齢介護課介護予防係 77-2511 です。次は介護予防教室です。65歳以上の人を対象に運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに居宅介護支援センターに委託し教室を開催しています。動きやすい服装で参加ください。いきいき元気塾、7月12日水曜日午後1時から3時長保健福祉センター2階多目的ホールで、テーマは栄養改善について、食中毒脱水予防です。お問い合わせは永寿園居宅介護支援センター電話 75-6888 または高齢介護課介護予防係 77-2511 です。次ははつらつクラブ、7月20日木曜日午後1時から3時本庁5階501会議室です。テーマは熱中症対策、暑い夏を乗り切るために。お問い合わせは快楽園電話 77-1881 または高齢介護課介護予防係 77-2511 です。以上、読みは梅山でした。
介護保険、各種認定書の更新が必要です。介護保険負担限度額認定書、介護保険利用者負担額減額免除等認定書、社会福祉法人と利用者負担軽減確認書、これらの認定書である確認書の有効期限は7月31日です。8月1日以降も引き続き減額の認定が必要な人は8月中に更新の手続きをしてください。更新の手続きがない場合は利用者負担額の軽減などができなくなります。申請方法は、申請書に必要事項を記入し、高齢介護課または各支所に提出してください。手続きに必要なものは、申請者の本人確認書類、印鑑である認め印、預金通帳などの口座名義人が本人または配偶者となっているすべての通帳の写し、非課税年金収入額がわかるもの、29年1月2日以降に転入した人は、29年1月1日に住所があった市町村の所得証明書で金額の記載があるもの。負担軽減の対象外は、次のいずれかに該当する場合、軽減などの対象外となります。1、世帯の人及び配偶者は、世帯が同じかどうかは問いませんが、市区町村民税を課税されていくかどうかを確認し、課税されている場合には、負 負担軽減の対象外となります。2、預貯金などの金額を確認し、配偶者がいる人は合計2000万円を、配偶者がいない人は1000万円を超える場合には負担軽減の対象外となります。預金通帳、定期預金証書、有価証券などの写しが必要です。注意事項として、新規でこれらの軽減などの適用を希望する人も同様の書類が必要です。また要件は認定書の種類により異なります。詳しくは高齢介護課、介護保険係、または担当のケアマネージャーに問い合わせください。問い合わせ、高齢介護課、介護保険係、電話 77-2511 です。介護予防のすすめ、地域で運動を実践している人々を紹介します。シリーズ24、運動自主サークル、たまちゃんサークル。毎週金曜日の午後に西岐市コミュニティセンターで活動しています。昨年度から活動を始めた新しいサークルです。たまちゃん電車を見ながら楽しく体操を続けています。次に情報ワイドです。新職員、一般行政職の採用試験を実施します。試験区分は事務職 A 8人程度、学歴は問いません。昭和63年4月2日から平成11年4月1日生まれの人、事務職 B 2人程度、高校新卒者、平成10年4月2日から平成12年4月1日生まれの人、事務職スポーツ枠2人程度、高校大学時以降に近畿大会以上のレベルの大会で入賞するなど優秀な実績がある人、昭和63年4月2日から平成12年4月1日生まれの人。なお、事務職 A、B、スポーツ枠はそれぞれ重複で申し込みできません。保健師は1人程度、保健師免許を取得済み、または平成30年3月31日までに取得見込みの人、昭和63年4月2日以降生まれの人です。土木職は1人程度、土木、農業土木などの専門課程を修了した人、または平成30年3月31日までに修了見込みの人、昭和57年4月2日以降の生まれの人です。身体障害者を対象にした事務職若干名、学歴は問いません。次の1から3のすべてを当てはまる人で、1、身体障害者手帳の障害等級が1級から6級の人、ただし勤務場所への通勤ができ、かつ介護者なしに週38時間45分の職務追行が可能な人、2、昭和63年4月2日から平成12年4月1日生まれの人、3、活字印刷文または展示による試験の出題に対応できる人です。申し込み受付期間は7月31日月曜から8月4日金曜日まで、午前8時45分から午後5時30分まで。詳しい問い合わせは人事課、電話 77-2511 本庁3階です。次に、地の海広域施設組合の職員募集について、海南市、紀の川市、紀美野町の西一町で構成する紀の海広域施設組合では、事務職員及び技術職員を募集します。詳しい問い合わせは紀の海広域施設組合、電話 66-1813 です。小川祭り、小川祭りは紀州三大祭りの一つとして知られ、お囃子に合わせてだんじりが運行される活気あふれる祭りです。宵祭りは7月29日土曜日、本祭りは7月30日日曜日に開催します。小川祭り開催に伴う交通規制は7月28日金曜日から30日日曜日までです。 子供だんじり参加者募集があります。詳しい問い合わせは商工観光課電話 77-2511 本庁4階です。次に暮らしの情報です。生活、瀬戸物類の出し方。瀬戸物類は瀬戸物、乾電池、電球、蛍光灯の3種類に分別し、瀬戸物専用袋または資源ごみ専用袋の章に別々に入れ、ごみ収集カレンダーの瀬戸物類の日に集積所に出してください。瀬戸物については陶磁器の食器、灰皿、花瓶、鏡、植木鉢などで指定袋に入るもの、ガラス製品のうち灰皿や調理器具の耐熱ガラスや強化ガラスも含む。ボーリングの玉も瀬戸物として扱います。石やレンガ、瓦、コンクリートブロックは処理困難物のため収集できません。乾電池についてはマンガン電池、アルカリ電池、リチウム電池などの筒型電池やリチウムコイン電池はプラス極とマイナス極にセロハンテープなどを貼り絶縁してください。本庁各支所出張所長総合センター桃山会館岸川障害学習センターに設置の電池回収ボックスも利用ください。電球、蛍光灯、電球、蛍光灯、水銀体温計、水銀温度計など全長の長い蛍光灯は必ず指定袋に一部分でも入った状態で出してください。問い合わせは廃棄物対策課電話 77-2511 本庁2階。ポイ捨てはやめましょう。ついなんとなく、大したことないから、ゴミ箱が近くにないからなどの理由でタバコの吸い殻、空き缶、紙くずなどを投げ捨てていませんか。ポイ捨てのゴミは町の美観を損ね、周辺住民の迷惑になります。また火のついたタバコをそのまま捨てることにより火災の原因にもなります。きちんとゴミ箱、灰だれに捨てるようにしましょう。問い合わせは環境衛生課電話 77-2511 本庁2階。浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は定期的に維持管理をしないと本来の機能を十分に発揮できず、放流水質の悪化や悪臭発生などの原因になります。浄化槽の維持管理である保守点検、清掃、法定検査の3つは浄化槽法により義務付けられていますので必ず実施してください。問い合わせは環境衛生課電話 77-2511 です。農地は適正に管理してください。農地を耕作しないでいると雑草が繁茂し、花粉が飛び散ったり、病害虫の発生源になったりします。また不法投棄や有害獣が住み着いたりして周りの農地や住環境に悪影響を及ぼすことになりますので、耕起や草刈りなどをするなど適正な管理をしてください。なお、農業委員会では耕作状況を確認するため8月から10月頃にかけて農地パトロールを行います。その際、農地に農業委員などが立ち入ることがありますので協力ください。問い合わせは農業委員会事務局電話 77-2511 本庁4階です。市指定ゴミ袋が変わりました。7月1日からゴミ袋の色と料金が変わりました。7月から9月は新・旧両方のゴミ袋が使えます。10月以降、旧ゴミ袋は差額シールを購入し貼り付けて出していただかないと収集できません。なお、旧ゴミ袋の返品・交換はできません。差額シールは8月1日以降から市役所やゴミ袋取扱店で販売します。ゴミ袋の種類、袋の色、料金は、燃やすゴミ第10枚の札は紫色袋250円、燃やすゴミ小14枚の札は 紫色袋250円。資源ごみ第10枚の札は、透明袋に青文字250円。資源ごみ小14枚の札は、透明袋に青文字250円。差額シール代用は5枚のシートで赤色シール50円。10枚分で100円。差額シール小は7枚のシートで黄色シール50円。14枚分で100円。燃やすごみ極小20枚の札は青色袋150円。瀬戸物10枚の札は透明袋に黒文字100円。問い合わせは廃棄物対策課電話 77-2511 です。案内です。地籍調査の登記完了地域、桃山町脇谷の地籍調査の成果に基づく登記事務が完了しました。完了した地域のあざ名は、桃山町脇谷、小脇谷、中杉谷、岩戸関、大脇谷、橋屋谷、杉野谷、倉橋谷、高倉山。4月28日完了です。問い合わせは、地籍調査課、電話 77-2511、本庁5階です。家具転倒防止金具取り付けを支援。地震発生時に家具などの転倒から身を守るため、転倒防止金具の取り付けや購入費の補助を行います。購入補助は、転倒防止金具の購入に必要な費用を対象に、1世帯あたり税込み3000円を上限に補助します。なお、購入する金具の種類がわからない場合は、機器管理課へ相談ください。取り付け支援。転倒防止金具などを取り付けることが困難な世帯、それは、高齢者のみの世帯や、介護保険で、要介護2から5の認定を受けている人がいる世帯、1から3級の障害者手帳の交付を受けている人がいる世帯などで、転倒防止金具の購入補助を受けている世帯を対象に、市が指定した取り付け業者が、家具など3台を上限として取り付ける支援を行います。取り付け費用は市が負担します。申請期間は7月18日火曜日から、12月28日木曜日。なお、予算額に達した時点で受付を終了します。申請方法は、申請書に1、転倒防止金具の見積書、2、介護保険の認定や障害者手帳の交付を受けていることが確認できる書類の写し、3、金具の取り付けが必要な家具などを確認できる写真、4、市税の納付確認できる納付書兼領収書の写しや納税証明書の書類を添付し、機器管理課へ提出してください。なお、1世帯あたり1回限りの補助支援となります。問い合わせは、機器管理課電話 77-2511 本庁3階です。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。